皆さんこんばんは。
こんばんは、
オープン礼拝へようこそ、この場に集われたお一人お一人、また、オンラインで見ておられる方お一人お一人、心から歓迎したいと思います。皆さんは今週1週間はどのような1週間だったでしょうか。僕は結構そのできたことよりもできなかったこととか、そういうネガティブな方にこう目を向けてしまいがちなところがあるんですけれど、この1週間でどれくらい どれだけ神様が私たちに、恵みを与えてくださっていたかを、思い返す、時間を今日少し持ちたいと思います。それぞれで、少しの時間、今週1週間歩みを振り返って、神様の恵みを思い返してみましょう。それでは目を開けてください。今日は1曲目に永遠に変わらない神にを賛美したいと思います。だんだんですね、本当は自分が変わってしまっただけなのに、まるで神様が変わってしまったかのように、どうして神様は答えてくれないんだろうとか、今この状況にこうなってるんだろうとかですね、神様にこう文句を言いたくなる時もあるかもしれないんですが、神様は本当に今も昔もこれからも変わらない方で、私たちに変わらずに恵みを与えてくださっています。その永遠に変わらない神様のことを覚えて、今日1曲目、賛美を捧げていきたいと思います。ご無理でない方はお立ちください。永遠に変わらない神にを持って神様を賛美していきましょう。
すべての
メッセージの前に Make Me Again という賛美を歌いたいと思います。生きているとこうつまずいて倒れてしまうような、まあ、こう小さなことでもこう大きなことでも人生の中にはあると思いますけれども、その時に神様が私たちを慰めてくださって、その御手でこう受け止めて支え励ましてくれます。私たちがその状況になった時に本当に神様を心から求めて、もう一度立ち上がれたらなと思います。それでは恵みや原因を持って賛美していきましょう。つまずき倒れる、
つまずき倒れる弱い私、あなたの御手が支え励ます。それでも前に進めない時、あなたに求めます。
つまずき倒れる、
つまずき倒れる弱い私、あなたの御手が支え励ます。それでも前に進めない時、あなたに求めます。
注いでください、
注いでください、あなたの恵み、もう一度
最初から賛美しましょう。
つまずき倒れる弱い私、あなたの御手が支え励ます。それでも前に進めない時、あなたに求めます。
注いでください、
注いでください、あなたの恵み、もう一度立ち上がるために、あなたの恵み、
注いでください、あなたの恵み、
注いでください、あなたの恵み、もう一度立ち上がるために、あなたの恵み。つまずき倒れる弱い私、あなたの御手が支え励ます。それでも前に進めない時、あなたに求めます、
あなたに求めます、
あなたに求めます。
どうぞお座りください。礼拝のために一言お祈りします。神様、今日もこうしてオープン礼拝を捧げられることを、心から感謝します。神様、私たちはこう調子のいい時はあなたを 見失ってしまったり、調子が悪い時にもまた自分の方だけを向いていっぱいいっぱいになってしまって、またあなたを見失ってしまったり、本当に脆く弱い存在です。神様、私たちがどんな時もあなたを崇めることができますように、あなたを見上げることができますように、どうぞあなたの御手で私たちをどんな時でも支えてきてください。あなたの恵み、あなたの栄光は本当に常しえに変わることがありません。私たちがそのことを忘れずに、あなたに信頼し求め賛美していくことができますように、どうぞ助けてください。今日語られる御言葉からもっとあなたのことを知り、もっと心からあなたのことを賛美することができますように、そしてあなたの恵みに応えて行動していくものとなっていけますように、どうぞ私たち一人一人に働きかけ、触れてくださって導いてください。この礼拝の一切を委ねして、イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。
皆さんこんばんは、ようこそオープン礼拝いらっしゃいました。皆さん一人一人を歓迎いたします。それでは御言葉を共に読んでいきましょう。今日の御言葉はイザヤ書6章1節から8節の御言葉になります。聖書をお持ちの方はどうぞお開きになってください。前のスクリーンにも出ますので、どうぞご覧になってください。イザヤ書6章1節から8節の御言葉です。御言葉をお読みいたします。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいた。互いにこう呼び交わしていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために、敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。私は言った。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみを取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私は言った。ここに私がおります。私を使わせてください。オープン礼拝では、こう聖書の登場人物の祈りから見ていっています。私たちが神様に祈りを捧げる、それは神のことされたものとしての特権ですね。では皆さんは一体どのような祈りを捧げられているでしょうか。またその祈りに対して神様はどのような答えを私たちにくださるでしょう。旧約聖書の人物たち、新約聖書の人物たちは一体神様にどのような祈りを捧げ、そしてどのような応答をいただくことができたのでしょうか。彼らの祈りから今の私たちの祈りを考えてみたいと思うんですね。毎回いろんなテーマを持ってこの祈りというものを見ていますけども、今日はイザヤという人物の祈りからですね、祈りの応答について考えてみたいと思うんです。私たちが祈ったことに対して神様が答えてくださるという、その応答について考えてみましょう。私たちの祈りが決して虚しいものとして終わらないという、その理由が何かというと、私たちが祈る対象である神様が今も生きておられ、確かに私たちに答えてくださる方であるというのがあるんですね。天にいます私たちの父よ、主の祈りの冒頭の言葉はこうやって始まっていきます。 祈りの見本、こうしてこうやって祈りなさいと教えてくださったイエス様は、このように神様に祈りかけなさいと言うんですね。天にいます私たちの父よ、今も生きておられる私たちの霊の父なる神様、これから捧げる祈りをどうぞお聞きになってください。そんな願いを込めて私たちはこの言葉を言うのです。私たちの祈りは祈りの対象である神様への呼びかけから始まるんですね。呼びかけとは、自分の声を聞いてくれる相手がいるということを確かに信じてするものです。目の前にいる人に呼びかけるとき、私の声が届いているということを、それを前提に呼びかけますよね。祈りの呼びかけもまた、神様が私の声を聞いてくださるという、その思いから始まっていくわけですよ。天にいます私たちの父よというこの言葉は、私たちの祈りを聞いてくださる神様が確かに存在しておられるという私たちの信仰告白にもなりうるのです。それと同時に、私たちの祈りが決して虚しく終わらないという祈りに対する確信を表してもいます。私たちの祈りは自分のこう良心や心に言い聞かせるような、そんな気休めのものでは決してないということです。今も生きておられる人格的な神様に捧げる祈りだからこそ、私たちの祈りには応答があるわけです。ではその祈りの応答があったとき、今も生きておられる私たちの父なる神様が私たちの声に耳を傾け、私たちの願いを聞いてくださり、そして答えてくださったそのとき、私たちはどうするのでしょうか。私たちはその応答があったとき、どのように動くことができるのでしょう。先ほど読んだ御言葉はですね、預言者イザヤの祈りになります。彼の祈りに神様は答えてくださっていることがわかります。その時彼はどうしたのか、もう一度読んでいきますね。イザヤ書6章1節から8節の御言葉です。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた御座についておれる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィがその上の方に立っていた。彼らにはそれぞれ6つの翼があり、2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでいて、互いにこう呼び交わしていた。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ちる。その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺らぎ、宮は煙で満たされた。私は言った。ああ、私は滅んでしまう。この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできた。その手には祭壇の上から火ばさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私は言った。ここに私がおります。私を使わしてください。このイザヤという人物は神様に選ばれた、神様の御言葉を語ることが任せられていた預言者の一人となります。預言者は皆このように神様に祈るものであるということができるでしょう。先ほどお読みした箇所は、このイザヤと神様とのやり取りが記されていることになります。そしてこの箇所は語りと 祈りがこう交互に混ざり合っているんですね。イザヤがこの時どんな思いで祈りを捧げていたのか、どんな思いで語っていたのかと言いますと、彼は五節において神様の栄光を見た時恐れを抱いているように見えるんですね。私は滅んでしまう、私は死んでしまう、主の栄光が私の目の前に光り輝いている時私はそれを見て死んでしまうんだという、その恐れをイザヤは今ここで抱いているわけです。イザヤがなぜこのような恐れを抱くことになったのか、なぜこの場所で神様の栄光を目の当たりにしたそんな光栄な場所で自分の死を思って恐れているのかというとですね、その理由は彼が預言者だったということにあります。彼は神様によって選ばれた神様の御言葉を伝えるものでした。この時代イスラエルの人々はこのイザヤによって神様の御言葉を聞いていたわけです。さてでは彼らの中で一番神様の御言葉を聞いている人は誰でしょうか。彼らの中で一番神様の御心を悟ることができていた人物は誰になるでしょう。イザヤですね。イザヤです。神様の御言葉は誰よりも先にイザヤに語られます。誰よりも多くの御言葉がイザヤに語られます。神様の御心が、神様がこれからなさろうとしておられることが、神様が今ご自分の民をどのように思っておられて、何を喜び何を憂いておられるのか、何を忌み嫌われているのか、誰よりも知っていたのがこのイザヤという人物ですね。なぜなら彼が預言者だからです。そんなイザヤの立場に立って考えてみましょう。彼は罪がないものだったでしょうか。誰よりも神様の御心を知っている、誰よりも神様の御言葉を聞いている彼は罪がないものだったでしょうか。誰よりも神様の御言葉を語る、そのことが任せられているその預言者、罪ないものがなることができたのか。違うんですね。彼もまた人としての弱さを持っている人物であり、彼の心にもまた消せない罪がありました。五節の御言葉をもう一度読みしますね。私は言った、ああ私は滅んでしまう、この私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。彼はここで自分を何と呼んでいるか、唇の汚れたものです。彼が住んでいるのはどこか、唇の汚れたものの間であると言います。自分の口は罪を語ってしまっていて、同じく罪を語り神様の前で罪あるものとされている、その自分が御言葉を伝える対象の者たちと何一つ変わっていない。彼は今ここでそう告白しているんですね。彼は御言葉を伝える者として、神様の声を聞く者として、誰よりも自分の罪を思い、自分の罪の前に神様に恐れを抱いているものでした。
罪ある者が神様の御言葉を語るとき、そして御心を悟るとき、その心に恐れが出てくるのはある意味当然のことと言えるでしょう。神様の御言葉を誰よりも聞き知っていたからこそ、自分の罪のゆえに恐れを抱いていたのがこのイザヤという人物であったのです。罪の許しを一番に求めていたのは誰か、イザヤだったんですね。自分の罪から来る神様の栄光を前にしての恐れ、彼は今それを告白しているわけです。彼の願い、それは自分の罪が取り除かれること、汚れた唇が清められることであってに違いないんですね。そんな彼の前に神様の使いが現れました。そして言います。7節の御言葉です。彼は私の口にそれを触れさせていった。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪も許された。イザヤの望んでいた通りですね。今ここで彼が思い悩んでいた、主の前に恐れを抱くしかなかったその罪が許されたとはっきりと宣言されているんです。あなたの咎は取り除かれ、あなたの罪は許された。御言葉を伝える者として、御心を悟っている者として、そして自分の罪に誰よりも向き合っている者としての大きな悩みから彼は今解放されたんですね。彼の何よりも大きい願い、祈りに応答があった瞬間です。神様はこのように確かに答えてくださっているんですね。ではその応答があったとき、イザヤはどうしたのか。八節の御言葉です。私は主が言われる声を聞いた。誰を私は使わそう、誰が我々のために行くだろうか。私は言った、ここに私がおります、私を使わせてください。ここに私がおります、私を使わせてください。祈りが聞かれた時、彼がまず神様に語ったことは何か、もっと神様に近づくことでした。もっと神様の御心が叶うために自らが動くことでした。あの人を行かせてください、あの人を悔い改めさせてくださいではなく、ここに私がいるので私を使わせてくださいというんです。罪が許された、大きな祈りへの応答があった。やった、助かった、悩みが消えた、万々歳。イザヤはそこで終わらないんですね。自分の大きな悩み、罪の苦しみを取り除かれた主、その主のために私が何ができるだろうか、その主のにもっと近づくために私は何ができるだろうか、必要があるときに私がそこに行くことを望んでいる、私が使わせること、それが祈りの応答へのイザヤの答えでした。聖書からもう一人の一 人の応答への答えをちょっと見たいと思うんですね。イエス様の弟子の一人であったペテロです。マタイの福音書の14章27節から31節の御言葉です。マタイの福音書14章27節から31節。イエスはすぐに彼らに話しかけ、しっかりしなさい、私だ、恐れることはないと言われた。するとペテロが答えて、主よ、あなたでしたら私に命じて水の上を歩いてあなたのところに行かせてくださいと言った。イエスは来なさいと言われた。そこでペテロは船から出て水の上を歩いてイエスの方に行った。ところが強風を見て怖くなり沈みかけたので、主よ、助けてくださいと叫んだ。イエスはすぐに手を伸ばし彼を掴んで言われた。信仰の薄い者よ、なぜ疑ったのか。この時弟子たちは風が吹く湖の船の上で不安な時を過ごしていました。その恐怖は彼らが信じてついていったイエス様を幽霊と見間違うほどの、そんな不安をもたらしたんですね。そんな彼らにイエス様はここで、私だ、恐れることはないと言われました。その言葉を聞いたペテロはイエス様のそばに行くことを願います。船の上の不安から脱したいと願ったからでしょう。イエス様のそばに行けば大丈夫だという思いが彼にはあったはずです。船にいた誰よりも早く彼はイエス様のそばに行くことを願うんですね。湖とは、そして船とは、元漁師である彼にとっては本来安全な場所であったはずです。しかし彼は今、日常の場所よりもイエス様のそばが安心であると、そう確信しています。今の不安を取り消してくださるのはイエス様しかいないと、そう思ってイエス様の元に行くことを願っているんですね。そんなペテロにイエス様は来なさいと言います。来なさいと。ペテロがイエス様の元に行くことを望んだその時、そこが地面であろうが船であろうが風が吹き荒れていろうが全く関係なく、神様のもとに来ることを許されているんですね。水の上を歩くという奇跡をも体験することになります。ありえないようなこと、自分の価値観では到底起こらないようなこと、それをペテロは願って、そして聞き入れられて、入れられているわけです。不安の中にいたペテロの願いは決して虚しいものでは終わりませんでした。求める先に応答が必ずあるということはどんな大きな祝福かと思うんですね。しかしその応答の先にペテロは水に沈んでいってしまいます。ペテロはイエス様の来なさいという言葉を信じ、自分の応答があったことを喜び、イエス様だけを見つめた時に水の上を歩いて望んでいたイエス様のもとへ行くことが許されました。しかし恐怖を見て彼の中に恐れが入った時、イエス様ではなく他のものに目を奪われてしまった時、イエス様に対する信頼が揺らぎ沈みかけてしまったんです。自分へ応答してくださった神様から目を背けてしまった時、彼は沈んでいったんですね。今私たちはイザヤとペテロの応答への反応を見ました。 彼らの行動から分かることは何でしょうか。彼らの応答への反応から分かることは何でしょうか。それは応答というものが祈りの終わりではないということです。私たちは私たちの祈りへの神様からへの応答を求めます。神様が私の願いに私の祈りに応えてくださることを私たちは強く強く望むんですね。それは神の子とされた、神様に祈ることが許された私たちにとっては当たり前の反応であると思います。しかし勘違いしてはいけないんですね。私たちが求めた応答、それが祈りの終わりではないんです。祈りの終着点は応答ではないんです。さらに応答の先があるんですね。もっともっと神様に近づくこと、もっともっと御心を悟るものへと変えられていくということ、これが応答のその先なんです。私は今年聖教師になることができました。で、私が具体的にこう牧師を目指そうと思ったのが2009年のことですから、聖教師になるまで15年の年月が必要であったということになります。本当に長かったなと思いました。途中くじけることもあったり、もう諦めてしまおうかと思ったことも何度も何度もありました。しかしその度に祈り求め続け、今年やっとその祈りへの応答をいただくことができたんですね。日本同盟教団では伝道師、布教師、聖教師とこう御言葉を語るものが分類されているんですけども、この聖教師の大きな務めとして聖霊展を執り行うというものがあります。これはこう御言葉を語る者、牧師としても聖教師だけが許されているんですね。聖霊展とは洗礼式と聖餐式のことですね。そして私は今日初めて聖餐式を執り行うことができました。かつて私はこの時をどんなに夢見てきたことか、どんなにこの時が来ることを望んでいたことが、何度も何度もこうシミュレーションしていた、そのようなことなんですね。本当にその時を期待して今日を迎えるということになったんです。しかしですね、こう聖餐式を私が初めて執り行うということがこう何ヶ月か前に決まるわけですけども、それが決まった時に私が最初に思ったことはですね、どうすっぺかってことだったんですね。あんなに祈り求めていたものへの応答があって、そしてやっとこの時に執り行うことができるってなった時に、私はどうすっぺかなって思ったんです。心配が先立ってしまいました。応答してくださったことに対してですね、本先生がサバティカルに行っている期間だっていうことはもう分かっていたので、本先生もいない時にどのように執り行っていったらいいんだろう、もうそんなことが頭の中ぐるぐるぐるぐる回ってしまったんですね。でもやがて気づくんです。私が聖餐式を執り行うことができたのは、神様が15年間私の祈り続けたその内容に応えてくださった結果であるということ。それなのに自分は心配ばかりしている、 応答があったら応答があったことでもうよかった、知らず知らずそんなふうに思ってしまっている自分の姿を発見するんですね。神様は祈りに応えてくださる方であるならば、私は何も心配せず神様に祈り委ねるものになっていきたいと、そう思い直すようになりました。応答を聞いてくださる神様、私の願いに応えてくださる神様、その神様が応えてくださったのならば、心配に近づくのではなくもっと神様に近づく、そのことが応答があったもの、神様が求められていることだと思うのです。皆さんの神様への祈りはどんなものでしょう。神様への願いはどんなものでしょうか。神様はその祈りに応えてくださると言います。では私たちはその神様にどのように応えていくことができるでしょうか。イザヤは神様からの応答にこのように答えます。ここに私がおります、私を使わせてください。祈るものである私たちはこの言葉を覚えましょう。応答は祈りの終わりではないということを覚えましょう。私たちの祈りに応えてくださる神様にさらに信頼して近づいていく、応答のさらにその向こうへ行く私たちとなることを切に願います。お祈りをいたします。天の父なる神様、皆を褒めたたえます。神様、あなたは今も生きておられ、救い主イエス・キリストによって私たちを祈る者へと変えてくださり、私たちの祈りに耳を傾けてくださる方であるということを覚え告白します。神様、そんなあなたは私たちの祈りへの応答をしてくださる方です。どうか私たちがあなたの応答を受けるものとしてさらにあなたに近づくことができますように、あなたからの応答があった、よかった、助かったで終わるのではなく、さらにあなたに近づく、そんな時となりますように、私たちをどうかお導きください。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
メッセージに応答して、セントミーを賛美したいと思います。私たちの祈りに応えてくださる神様に、それぞれの今私たちが置かれている場所で、神様に応えて神様に応答していくものでありたいと思います。それではご無理でない方はお立ちください。セントミーを賛美していきましょう。 かせてくださいと賛美していきましょう。 Send me、
Send me、 罪に汚れた私の唇を清め、愛と平和の良き訪れ告げるものとしてください。 Send me、 Send me、 イエスよこの世界に私を使わしてください。 Send me、 イエスよ今ここにいる私を使わしてください。
もう一度 Send me、
Send me、 罪に汚れた私の唇を清め、愛と平和の良き訪れ告げるものとしてください。 Send me、 Send me、 イエスよこの世界に私を使わしてください。 Send me、 イエスよ今ここにいる私を使わしてください。 Send me、 Send me、 イエスよこの世界に私を伝わしてください。 Send me、 イエスよ今ここにいる私を使わしてください。
本日の分礼会の最後に力と愛と慎みの礼を賛美したいと思います。これまでに私たちが神様に触れられて本当に熱く燃えた瞬間がこれからある人もいるでしょうし、これまでに経験した人もいると思います。それを、もう一度思い出して、本当に心を燃やして、この世界で神様に応答して生きていきたいと思います。救いのために全てを捨てると強い意志を持ってみんなで賛美できたらなと思います。力対と慎みの礼を最後に賛美していきましょう。より今立ち上がりましょう。神の賜物、
神の賜物、再びもげ立たせて、信仰により私は今立ち上がる。
時がやっても
時が良くても時が悪くても御言葉を述べ伝える力太鼓、力と愛と慎みの私のうちに溢れている恐れと恥は逃げ去っていく。福音のため全てを
一度賛美していきましょう。神の賜物、
神の賜物、再びもげ立たせて、信仰により私は今立ち上がる。時が良くても
本日のオープン礼拝を終わりにします。今週1週間も主と共に歩んでいきましょう。